のドキドキしますけどね、もう550回になるんで、あ、言うの忘れてましたけど、この回550回記念です。
リリース
今になっていましたけど。
ありがとうございます。
こんだけね、長く続けると、ほんと、シーサーブログはもう私が死ぬまではやってほしいっすね。サービス提供。ね、終わったら偉いよ。
ずっと借り続けてるっていうことですもんね。ずっと借り続けて、もうそれを保管しとくつもりがあるってことですもんね。
そうですね。
うん。
はい、始まりました、ホラポト。今回は6年半ぶりとなりますポッドキャストちゃんぽんスペシャル、イエイエイ、
イエーイ。
というわけで、今回のパーソナリティは私もミス、そして
イカドリノリとケイのイカガワシーラジオから来ましたリノリです。
ジェリラジから来ましたジェリジェリカフェ大宮店店長のサキコです。
どうもミナッチです。
ホッとするゲームラジオから来ましたおさんと言います。よろしくお願いします。
インターネットラジオ、エンゲームズのフィラートークから来ました、エンゲームのスニーキです。
イェーイ、
イェーイ、
めちゃめちゃいる人数が。
すごい、
6番組ということで、今回はまあ、大変ですよ、リニョリさん、この収録。
そうですね、頑張ってください。
私がね、そうですね、メインの進行は私でやらせていただきますが、あとね、実はもう一番組出る予定だったんですけれども、
あれ？
あの、金さんがね、時間になっても全然現れないんでね。
ああ。
もうこれ、だから次、みんな、あれですよ、会った時全員で無視しようって決めました。
無視しよう。
誰っつって。そんなことはないんですけど。まあね、皆さんお忙しいですから、まあ、金さんも今、タスキをかけてこっち向かって走ってきてるところでしょう。ということで、進めていきたいですけれども、そもそもね、ボードゲームポッドキャストちゃんぽんスペシャルって、まあ、さっき言った通り、6年半ぶりで、
うん、
そして、ボリューム8なんですよ。
そうだったんだ。
そうですよ。めちゃめちゃやりましたよね。リニョリさんともだいぶ昔撮りましたし。
そうですね。なんか過去には、結構詰めて撮ってたなと思ってたんですけど、うん、撮れなくなったんで、やめたん
まあね、コロナに入って、んで、まあその、みんなでゲームマ前日会で集まってた場所っていうのが使えなくなっちゃったから、できなくなったんですけれども、でももう6年半も経てばね、あの時やってた人たちみんないなくなってるし、逆に新しい人たちだらけで。
確かに。
だからこのちゃんぽんスペシャルに初登場で言うと4番組。
おお。
ありがたいな。
新しい風。
ライバルですよ。いや、ライバルですね、これはね。いや、まあ、その上でですね、皆さんに何を話していただくか。皆さんのボードゲーム番組の、まあ、運営のコツとかね、苦労話なんかも共有できたらなと思っております。
はい。
はい。というわけですが、ちょっとね、もみさん緊張してますね。
あら、ドキドキ？
なぜ緊張してるかわかります？
いや、わかんないです。
いや、杉木さんがいるからですよ。
なんで？
下手打てるメンツじゃないよね、杉木さんがいるとね。
なるほど。
いや、でも僕も実は緊張してて、コラボ堂の、こういう収録に出るの僕初めてだと思う。
あ、そうでしたっけ？
でも、会場インタビューとかは、
そうですね。
すごく受けてるんですけど、こうやって収録しますっていうのってみんな集まってっていうのは初めてなんで、
僕。いや、もうあれですよ、杉木さん。もうこの時代にそぐわないぐらいめちゃめちゃディスる形でいじりますよ。
そぐわない。
いや、どんと来いです。
あ、どんと来いなんや。ありがてえですね。いや、助かります。まあ、なんだかんだでね、付き合いは皆さん長いですし、
はい、
今回も仲良く収録できたらなと思っております。
はい、お願いします。
お願いします。
は
い。とはいえ、ホラボドリスナーはすべての番組を聞いているとは限らないので。
うん。
はい、
うん。
皆さんの番組がどういったものか簡単にね、ちょっと説明していただけたらなというとこなんですが。じゃあ、まずはリニョリさんどうぞ。
はい。いかがわしいラジオはですね、ボードゲームやその他のことをゆるく語っていくラジオです。
ああ、ありがたい。そういうやつ、そういうやつ。
前工場はそんな感じです。
私とほぼ同じタイミングで始めているので、10年、11年かな。
あ、そうですね。確かに、10周年迎えました。
おめでとうございます。
すごい。
すごい。
そして、さきこさんはどうですか？
はい。私は、3ヶ月しかやってません。
ああ、現段階でね。
ジェリージェリーカフェ、池袋2号店店長の千田さんと、私と2人でメインパーソナリティで、 主にジェリカフェのスタッフの人、店長とか関係者、あとまあボードゲーム界隈のお友達とかをゲストに呼びながらボードゲームについて喋ろうっていう番組です。
なるほど、これね私毎回聞かせてもらってますよ。
ありがとうございますありがとうございます。
ほんでもう進行のグダグダさにもうエアーツッコミしてますから、また仕事中に
いやありがとうございます。もうそういうバージョンも YouTube とかに上げたらどうですか。
あ、確かにね、オーディオコメンタリーでね、
そうそうそう、同時視聴的ない
い番組。はい、みなちさんの番組は。
はい、私の番組はチッチ亭のゆるっとゲーム雑談っていう番組で、まあ大体女子トークみたいなのをゆるっとアナログゲームとか、まあデジタルでも何でもゲーム全般話してます。
そうですね、もう私が一番好きなのは、はい、あのただただ愚痴る回ですよみどりさんとみなっちでもう仕事がだるくてさ歯医者がさーとか言って、めちゃめちゃああいう回好きですよ。
あ、よかったです。需要あるのかなとか思いながら。
まあ、正直ね、ホラボドも、あの、オープニングの雑談トーク以外聞いてないって人もいますからね、リスナーに。ゲームの紹介が始まった瞬間切ってるらしいですから、そういう人。ビビりますよね。でも、チッチテはなんかね、昔で言うボドキュアの立ち位置に私は近いなと思っていて、うん、こう、女の子と女の子がね、もうゆるく喋ってるっていうのが、まあ、耳障りがいいというか、はいはいはい、癒されるっていう意味では、もう非常にいいバランスで、聞き応えたっぷりですよ。
ありがとうございます。
はい。
嬉しい。
そして、ホッサン。
はい。
ホッサンの番組はどういった番組ですか？
はい、ホットスールゲームラジオという名前で、奥さんの丸さんと二人でメインでやらせてもらってます。
これ結婚する前からあったんですか？それとも結婚した後に始めたんですか？
結婚して半年ぐらい経ってます。
あ、そうなんですね。実は私もそうなんですよ。
うん。
ホラボド
は。そうなんだ。
ホラボドは、あの、結婚して、新婚旅行の一週間前に始めたんですよ。
なんで、そうなんだ。
そうなんです。
知らなかった。
だから、川崎さんのところに大阪で収録したりとか、あと沖縄行って、豪輝さんのお店行ったりとかっていう収録、あれ、新婚旅行の途中ですから。
だから全国に。
ねえ、そういう流れでしたね。はい。そして、最後、杉木さんのラジオは、はい、
インターネットラジオ、エンゲームズのフィラートークということで、半年ぐらい前から始めまして、今、うんうん、11、2回ぐらいやってますね。まだまだ新参者なので。
メンバーはどなたでしたっけ？
メンバーですね。まあ私がメインで喋ってるんですけど、もう一人喋ってるのが、ディレクターの村山というものがいまして、
うんうんうん、
まあ、会社の代表の私と、あと社員の村山がザックバランに雑談しつつ、変幻物の宣伝ごととかも喋りつつ、みたいなゆるっとした番組です。はい。
まあその割には情報がね、盛りだくさんで、ゲームの話も、やっぱり立ち位置が私たちと違うのは、まあプロというかね、
あ、そうですね。
なりわいにしますからね。
やってるので、はい。どうしてもその辺、まあ、入れた方がいいよねって話になって。
うんうん。なるほど。という、まあ、そういった6番組で今回、まあ、語っていきたいんですけれども、皆さんにお聞きしたいところで、これなぜ始めたんですかと。
うん。
うん、
よく来たなと。
この世界へ。
こんな群雄割拠のボードゲームポッドキャストによく入る。いや、YouTube やれよって思いますけどね。これ、みなちさんどうなんですか？始めた理由。
私、夫と共通の趣味を何かしたくて始めたって。
そうですよね。あなた、みどりさんとやたら撮ってますけど、
はい、
スタートは旦那様とやってましたよね。
なるほど。
うちの旦那はめちゃくちゃストレスだったみたいで、
今日や
めようって終了しました。
終了というかね。
もうやめよう、二人でやるのはってなりました。
次のステージに行ったってことですよね。はい、いやー、おもろ。いやー、はい。じゃあ、さきこさんどうですか？始めようと思ったきっかけなんですか？
きっかけは、社員旅行の車の中で、私が、ふざけて、勝手に一人でずーっとつまらないラジオパーソナリティみたいな。
5個ね。5個やってて。
はい。5個やってて、そしたら、千奈さんが本気にしちゃったっていう。
あ、千奈さんがそういうところ実行力あるからね。
そうなんですよ。どうですか、本当にやりませんかって言ってくれたので、もともとは大宮店のスタッフとかとできたらいいかなと思ってたんですけど、まあ、スタッフだと私立場的にも、それこそ強要させちゃうとかだ
ったら、そうね、パワハラ。しかもその子も、辞めるに辞めれなくなっちゃうでしょうしね。
まあだから、まあ、そうやって千野さんみたいな、ちょっとある意味関係ない他店舗の店長が言ってくれたので、やれたってとこと、まあ、あと私自身、ホラボド本当、学生時代から聞いてたので。
ありがとうございます。
そういう意味で、ポッドキャストがすごく好きだったので、なんか耳元で喋っているっていう、そういうものをやってみたいなっていうのは、なんかざっくりありました。
なるほど。いやー、今、どうなんでしょうね。千田さんも後悔してないかな、大丈夫なのかな。
どうかな。
どう思ってるんでしょうね。ゲーム魔界で12回。
ね、そうですね。う
ん、だそこまでやるとね、結構このなんつうの、一くくりあるわけじゃないですか。
うん、
一回こう、やりたいことやって、白坂さんも撮って、ゲームマ収録もやって、次っすよね。
次っすね。次、どこ目標にするか。から、
そう、目標とモチベと、っていうのあるでしょうね。はい。じゃあ、ホッサンどうですか？
自分がですね、今やってる媒体というのが、スタンド FM っていう、
はいはいはい。
アプリでやってまして、
うん。
で、それでなぜ始めたかって理由なんですけど、大きな理由が、まあ、自分がもともとボードゲーム関係のポッドキャストをいろいろ聞いてまして、
うん、
この中で、まあ、ガヤラジっていうラジオがありまして、
は
い、
なるほど。
そこで企画でなんか、そのリスナーとそのパーソナリティの方が10分間話すっていう企画があって、そこに参加して、
うんうん、
で、なんか、そう、ラジオで喋るっていうのが初めての経験で。
ほうほうほう。
はい。で、その後も、その、リスナーさんがやってるラジオとかに、一緒に出て喋って、なんか、喋ってるうちに楽しいなってなって。
楽しいな。いいじゃん、これってなったってことですね。
で、まあ、一人じゃできないなと思って、奥さんの丸さんに聞いてみたらやってくれるということで。うん、
よかったね、
うん、あ素敵。
うらやましい。
ほんね、はい、ノリがいいという。まあやっぱね、サポートがいてこそですよね、皆さんね。
そうですね、確かにね。一人で喋ってる人は珍しいですから。
おいおい、ナインさんのことかい？お風呂場で一人で、チャポンチャポン。
そう思ったんですけど。
あの人、おちんちんいじりながらね、お風呂場でずっと撮ってますからね。
全裸でね。
全裸で。あ、来ましたよ、と、と今
お来ました。
自己紹介お願いします。
はい、始まりました金ボード。この番組は千葉県のボードゲーム好きな金さんがボードゲーム、ボードゲームラジオ、ボードゲームについて語るラジオです。はい、千葉の金さんです。よろしくお願いします。
もうどれぐらいのハートで言ってんのそれ。遅刻してきて噛んでグダグダで画面ぼやけて。
いや、ハートが強いでおなじみの金さん。
ハート強すぎやろ。
ハート強い。
はい、じゃあちょっとここで金さんの番組はどういった番組かを簡単に説明してください。
あ、ボードゲームのゲストですね。もう基本ゲストに出ていただくボードゲーマーにゲストに出ていただき、まあ、普段ですね、ボードゲーム会であったりとか、うん、まあ、ボードゲーム遊ぶだけでは、まあ、聞くことのできないですね、
うんうん、
深い話を根掘り葉掘り聞いていくというですね、企画をメインでやらせていただいております。
なるほど。まあ、尿が気になりすぎて全然内容が入ってこなかったです
よ。間にありましたね、尿が。
びっくりだな。デジコかなって思いましたね。
懐かしい。
ニョってなりましたけど。
ちょっと緊張で。はい。
あ、緊張してんねや。まあ、いつもこんな感じやから緊張してるかどうかさえ分かりづらいですけど。まあ、金さんの番組はね、まあ、それこそもういろんな方に出ていただいて、ね、ホリンハホリ言うて、もう2時間 ?3 時間ぐらい、ひたすら、質問の強打を打ち続けるっていうのがね、まあメインの企画でありますけど。というね、金さんの番組置いといて、最後、杉木さんの番組。
あ、はい。
杉木さんの番組以外でですね、まあ、はい、例えば、ノブさんの番組あるじゃないですか。
ああ。
リゴレの。
はい。
まあ、あそことちょっと立ち位置近いかなと思うんですよ。
うん。
ラジオもやってて、ね、まあそういったなりわいにもしてるっていう、はい、なんか意識したりすることあります？
ああ、いや、特に、リゴレさんはそんなに意識はしてはないですね。うん。
じゃあ、なんか、この番組を意識してるとかってなんかありますか？
あ、あえて意識してるっていうなら、というか、まあまあ参考にしたっていうのであれば、ボードゲームのソットなんですよ。
ほう。
クラシコムっていう、 北欧暮らしの道具店っていう雑貨通販やってるところがあって、そこがポッドキャストやってるので、それは参考にしたりしてますね。
へー、はい、なんでなんで？
なんか会社の経営するにあたってすごい参考についていただいてるところでして、そこをやったことなんでもかんでもまあパクっていこうかなと思って。
そうですね、
まあ、そんなの一つですね、まずこれは。
ああ、でも大事ですね。うん、やっぱそういったケースを見てね、自分のところにも役立てようっていうのは。
はい。
まあ、それで言うと私もね、まあ、10 days ラジオと、あとジャパネット高田を意識してますね。
ああ、ジャパネット高田なんだ。
どのあたりですか？
いや、だからこの声の高揚とこのアップダウンをね。
うん、なんか納得しちゃったかもしれない
。いや、よかった。理解してもらえる人がいたわ。まあ、そういうね、意識しつつ、まあ、言っても、この1年とか2年とかで始めた番組の方も多いですから、そういったところをね、掘り葉掘り、それこそ聞いていきたいところですけれども。
はい。
はい。実はもうね、私の方で用意していた、まあ、これをアジェンダにしよう、これを進行していこうっていう台本は捨てまして。
はい。
もう事前にね、あなたたちから何か聞きたいことあったら、質問考えといてって集めたんですけど、それが思った以上に皆さんいろんな質問飛び出したんで、もうそれをメインで話していこうかなと。ですので、皆さん集めておいた質問、それぞれ投げかけていただきたいんですが。
はい。
はい。じゃあまず、さきこさん。
はい。
皆さんに聞いてみたいこと。今出ている人たちに聞いてみたいことをちょっと。
はい、あ、いいですか？
はい、お願いします。
もう一番ペーペーなので、今日はもう学ばせていただくぞという気持ちでもう、やってきました。
はい。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
私が聞きたいことは、やっぱり、リスナーの数とか、番組の再生数っていうところで、一番こう、わかりやすくやりがいになったりとか、嬉しいって思ったりするところがあったりするので、どうやって伸ばせるのかとか、何やったらリスナーの数がこの時増えたなとかっていうことがあれば、ちょっとお聞きしたいなと。
おー、じゃあこれ、りにょりさんどうですか？
はい。まあ、ブログを過去にやってて、まあ、今はスタンド FM に移行したんですけど、例えばね、前回のゲームマン新作紹介っていうのをやったんですけど、
うんうん、
X で新作を教えてくださいって言って、ずらーってこうツリーに並んだやつを調べて紹介すると。いう回はですね、103回ぐらい聞かれてて。
お、
はい、そうなんですよ。なので、まあ、スタイフと、まあ、Apple Podcast を合わせたら、まあ、倍ぐらいになるのかなって思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その回が一番聞かれたかな。って感じですね。やっぱ外から集めた情報を発信するっていう回が一番こう再生数伸びるのかなと思う。
ああ、なるほどね。リスナーと共同でいろいろ進めるっていう回が伸びるか。うんうんうん、あ、それで言ったら金さんどうなんですか？
はい。私はですね、やはりゲストを呼ぶということなので、はい。ファンの多いゲストを呼ぶと、ます。
な、ちょっと待って、何を笑ってんの何ずっと笑ってんの
そうですね。
ヘラヘラ。
緊張で、はい。そう
緊張で笑ってんのこれ。一人で。
やはりそうですね。知り合いの多い方を呼ぶと、まあ、その知り合いの方が聞いてくれるというのがある。
ああ、なるほどね。例えば、有名な方呼べば、その人、お好きな人は聞きますよね、と。
はい。
まあ、単純に。一番反応あったのって、正直、どなたなんですか？
いや、これ、もしかしたら P 出てほしいんですけど。
ほう。
だけもダントツに高いですね。
これだから男はやだねー。
これもピー入れたんですか？
いや、まあピー入りましたけどね。結局そういうこと。
うわ、ダントツでしたね。
なるほど、わかりやすい。はい。じゃあ、杉木さんどうです？そもそも再生数とか気にしてます？
いや、まあ一応気にしてできるだけ多くの人に聞いてもらおうかなというのは思っていろいろ分析してるんですが、やっぱりうちの、だと、まあ毎回毎回後半の方で喋ること、うちの会社に関することって何か、まあちょっとテーマを決めてて、で、それをいつもタイトルに出してるんですけれども、やっぱり新作のゲームについて喋るのが平均的に高いかな、みたいな感じですね。で、1回あたり、だいたい100回強ぐらい聞かれてるって感じです。で、一方で、イベントごとに出てきました、みたいなのとか、まあ、今回、ゲムマの話とかもちょっと上げたりしているのもあるんですけど、そういうのは正直あんまり伸びが良くないです。
そうなんですね。まあ、
なので、まあ、客層がというか、うちのポッドキャスト、インターネットラジオを聞いてくれる人は、まあそういうことを聞きたくて聞いてるんだろうな、みたいな雰囲気
は。まあまあまあ、そうでしょうね。まあ特にその情報欲しいなとか、まあ、エンゲームズのファンである方とかね、新作気になるってなったら当然そこをメインで聞きますよね。
はい。
ホッサンどうなんですか？ホッサンの番組って結構まったり系なんで、それこそこの回が特にみたいなんて。
一番伸びたの、なんだっけ。そんなに隔たりないんですけど、
うんうん、
でもなんか最近ゲームマーケットの秋行ってきた回は、こう再生数が早いというか。
ほうほう。
タイトルで選んでるのかなっていう感じは。
ああ、まあ、この瞬間盛り上がってるっていうのは、まあ、今収録してるのが24年の11月22日なんですけど、はい、まあ、それこそ先日ね、ゲームマーケットがあったわけで、はい、で、その帰りの車の中で撮ってましたよね。
あ、そうなんです。
もうああいう車の運転収録、もうドキドキするんですけどね。盛り上がりすぎたら事故るんちゃうかみたいな。
たまに途中でなんか、ドンとか音がするとなんか。
そうなんですよ。あの、11S さんが、あの、毎日会社に行くまでの車で撮ってたっていうのが、番組あったんですけど、それとか、時折ね、なんかあの、あ、ちょっと待ってください。今車来てる。ちょっと一回止めますみたいな時が一番なんか眠気が覚めるというか聞いててドキッとするんですよ。今前からちょっと車来た。ちょっと待ってください。
止まっちゃうな。
急に早口で。まあいろんな刺激が入ってますよね。あとマルさんがね、
はい、
ホッサンの奥さんでいらっしゃるマルさんが、はい、なんかホラボドにちょっと出てもらったりとか、他のところで見受ける印象と、番組内で全くなんていうかこう、ノリが違うというか、勢いが違いますよね。
やっぱこう、見知った人だと変わるかなっていう。
人見知りなんですか？
は、ちょっとあるかもしれないん
ですけど、
ね。はい。
もうあの感じで私にもね、ぶつかってきてほしいですよね。おいとか言ってほしいですけどね。
なかなか難しいかもしれない。
あ、そうですね。
いや、ポッドキャストって人見知り向きですよね。そう、なんか自分が好きな人と喋ってる様子を外に発信できるから。
ああ、なるほどね。
それいいなって思います。
ああ、そっかそっか。じゃあリスナーに出てもらいましょう系は自分たちには向いてないと。
ああ、かもしらへんな。
まあそんなん言い出したらもうホラボドのゲムマインタビュー会なんかもう偉いことですぜ。
あれすごい。
あれだるいよ。ちなみに、まあ、ホラボドの再生で一番、まあ、一番ってことはないか。まあ、基本的に再生回数が多いのは、やっぱりゲームマーケットの1日目のインタビュースペシャルですね。それがだいたい2400とか3000
回
転。
うわ、すご
い。になりますね。
すご
い。1週間でだいたいそれぐらいで。いや、でもあの再生もだから、どういう基準で回数カウントしてるか全くわからないんで、それがユニークユーザーなのか、本当の再生回数なのか、それともボットもカウントしてるのか、まあ謎なんであれなんですけど、まあとりあえずそこかな。あとは池田哲也さんとか、田中間さんとか、そういう人に出てもらって、ちょっとアカデミックな話、話してもらったり、あとは他で聞けない内容だなって、まあ露骨にわかるようなものだと再生回数は伸びがちですかね。で、案外ね、第1回もね、再生回数多いんですよ。
最初から聞こうみたいな。
遡って。
最初からっていうか、まあ、うち一応ブログにどの回でも聞けるように、第1回から全部バーってリスト載せてるんですけど、
はいはい。
このモミってやつ、第1回でどんな感じで喋ってたんだろうみたいなんで、第1回だけ聞く人がいるんですよ。
結構違いますよね。
まあね、違う。喋りもゆっくりだしね。
私も聞きました。
ああ、そうなんや。そうなんや。やっぱそういう人なんかな。っていうのはあるかな。はい。みなちさんどうですか？
うちは、今、3年ぐらいやってて、182回、今、うん、配信してるんですけど。
偉いもんですね。
なんと、人気ナンバーワン、回は、夢のコラボボードゲームスペシャル、ゲストは、もみさんでーす。
そうだろ、マジかよ。マジか。そのパターンあったか。
回が本当に1位で、だいたいうちの再生数って平均150とか160なんですよ、
うんうん、
でそんな中もみ3回363回
マジそんな、はい、もっといい話しときゃよかったじゃん。
いやいやいや、お気に入りの回です私。
ほんと、まあ、だいぶ暴れ散らかしたけどね
、うん、いや、なので自分のポッドキャストを伸ばしたいなら、うん、ゲストにもみさんを呼ぶ。
いやいや待ってくれよハードル上がるやないかい。
いやいやいやでも本当にもみさんが出るってやっぱ言ったからみんな聞いてくれたんじゃないですかね。
まあ、それで言えばあの金さんにも、はい、もみさんいつか出てくださいねって言われたんですけど、
はい、
もうひたすら断ってるんですよね
金さんの番組長いですからね。
長、もうだから、万が一撮るってなったら、もう全部こっちでもらって、編集こっちでするからっていう流れじゃないと、もう田辺くんの回地獄やったもんな、ほんま。かわいそうと思って。田辺ちゃんはね、基本どもるし、面白くないことも結構言うんだけど、ホラボドの後ろ向きラジオ内では、かなりつまんでるイカさんと田辺くんは。それであんな感じで美味しくなってるのが、もうダダ漏れでもう垂れ流しだから。
ダダ漏れ。
なんか、金さん残酷やなと思って。
編集難しいですよね。
まあまあまあ、そういうね、まあ編集の苦労とか、まあそもそも編集いっぱいしだしたら配信するモチベーも下がっちゃうよみたいなのもあったりするとは思うんで、ちょっとここで次の質問に行きたいですけど、ちょっと金さんからのね、質問お願いしていいですか？
あ、そうですね。じゃあ、今、ちょうど話あったので、
うん、
本当に私は知りたいだけなんですけど、うん、まあ、収録機材、編集ソフトですかね、うんうん、まあ、PC なのかスマホなのかっていうのもあると思うんですけど、
はい、
そのあたりを伺いたいと思ってます。
うん、まあ皆さん、まあ今のでスマホでほよってなってないってことは、結構スマホ編集の方多いんですか？え、何人います、うん、この中でスマホで編集してる人。あ、案外、金さんだけ、あ、ホッさんもそうなんですね。
うんうんうん、
編集はしてないで、ほぼ。
え、ホッさんって、取っ手出しなの？
そうですね。
すごい。ちなみになんで、取っ手出しは、なんかあるんですか？ポリシーみたいな。
一応、スタンド FM って、2時間以上が編集できなくなるっていう、
うん
うん
う
ん、規約というか、なんかあって、だいたい2時間超えちゃうんで。
ああ、なるほど。
なんか、
編集にこだわると多分続かないなって思ってて。
まあ、それはありますよ。ここら辺ちょっと咲子さんに聞いてみますか。咲子さんはもうだいぶ編集してる方だと思いますけど。
はい。もう、いっぱい編集点作ってやってるんですけど。
うん。
あと、自分の声の一部を消したり、うわ、変なこと言ってるな、私って思ったところを。
いやいやいや、もっと削れよ。
めちゃめち
ゃ。あ、そうだ。むしろ生音源送ってください。そっちも聞きたいわ。
ね、でも本当に、そうです。やっぱ無理すると続かなくなっちゃうと本末転倒なので、っていうのはあって、ね、うん、やっぱ白坂さんからも、クオリティとか質は下がってもいいから、毎週やってほしいな、みたいな。
そうだ。っていうか、白坂先生はあれですか、うん、ちゃんとそこら辺、はい、管理してるというか。
あ、いや、なんか、全然ですけど。
あ、そう。
私がやりたいから趣味でやってて。
第2のシュピッチ。ほったらかしか。
最初はガレージバンドで、MacBook に入ってる、はいはい、純正アプリの。
おぉ、
もともとは音楽作るアプリですよね。うんうんうん、こう、音を入れて。で、音声も編集できるんだってなったので、それで最初やってたんですけど、
うんうんうん、
ちょっとノートパソコンじゃなくてデスクトップで最近やろうとなって、今はワンダーシェアフィルモーラっていう、
うん、
動画編集のアプリでやってて、で、ここで音声編集した後に、そこに、まあ、静止画みたいの乗っけて、私たち YouTube にも上げてるので、
確かに。
そのまま音声と YouTube を同時に一つのアプリで。
なるほど、ちゃんとツールを使って。
うん、私の自腹でやってますよ、これは。
他の方でツール使ってる方は？
え、もともと無料アプリっていうか、無料ソフトのオーダーシティっていうのが
あったんですけ
ど、
ね、自分もそうですよ。
なんかバグったんで、たまにバグりません？
いや、ね、オーダーシティは、ま、自分が調べた感じだと一番安定してるのはバージョン 3.33 ですね。
あー、そう、バージョンアップしたらもうなんかすごい消えるようにな
って。いや、そうやね。あそこほんまなんか知らんけど、イラン機能とUI を改善しようとして解約してるんですよ。
そうなんですよ。
結果最新のオーダーシティをダウンロードすると、もうバグりまくりなんで。
あ、そうかも。
落としました。僕は私 3.33 まで落としましたね。
あー、それで困って、私もソフト買ったんで、うん、 んですよ。オーディオディレクターっていうやつ。
おお、有料やん。
はい。まあ、それは安定してていいですね。使いやすい。
あ、本当？オーダーシティより、
うん、はい、もう全然、同じような使い心地やし、うんうん、って感じです。
おー、はい。杉地さんどうですか？
そうですね。うちは、僕自身が編集してるわけではないんですけれども、うちの村山がガレージバンドを使って、はい。やるっていうふうに言ってます。
え？杉木さん編集任せてるの？
あの、彼が本職なので。
ああ、自分がやるよりもね。
村山は今まで話してなかったけど、元がラジオのディレクターなんですよ。
それ。
本職だ。
そんな方が、エンゲームズに？
はい。
え、ちなみにそれは、給料は発生してるんですか？
ああ、まあ当然、勤務時間内にやってもらってますよ。
おー、そうなんや。はい、マジか、そら、頑張りますわな。
え、さきこさんはそうではない。
ない。
まったく、いや、そんなわけない。さきこさんはもう趣味の範疇に近い形で、ね、はい、冠だけだからもらってっていう
と、ね。あ、そうですね。
収録も勤務時間中にやるし。
ホワイトっちゃホワイトか。
ようだ。
なるほどなぁ、うんうん。はいはいはい。まあ、そんなところですよ、金さん。
あ、ありがとうございます。めちゃくちゃ参考になりました。
なんかあれですよね、はい、ピー音とかいろいろ編集したいのに制限があるから、そこら辺できないみたいなことですよね。
そうですね。スマホのその無料アプリだと、ピー音とかが入れらんなそうなんですよね。
そうでしょうね。まあ、オーダーシティとかだったら無料で、もうほんと有料アプリじゃねえかぐらいの機能があるから、まあ私はそれ使ってるしおすすめですけど、さきこさんに言いたいんですけど、
はい。
コンプレッサーかけてないのか、めちゃめちゃ音のちっちゃいところとめちゃめちゃ音の大きいところがあって。
ああ。
コンプレッサーって何でしたっけ、
まあ、全部を一緒にする。コンプレッサー、まあツールによって呼び方違うんですけど、うん、要は音の均等化ですね。
うんうんうん、
音量の均等化。で、ゲーム魔界聞いたけどさ、もう耳壊れるんじゃないかぐらい、最初さ、はいっつって始まって、私とセンナさんとサキコさんでわーって喋って、ほんでその後に、
はい、今回はゲームマーケットで収録しまして、つって
サキコさんが、後取りのやつが入るんですけど、もう音量バスンって下がって、で、そこに、
上げれなかったですよ。
ボリューム合わせたら、次またゲームマの収録で、ボバーンって上がって、わーって
耳破壊ラジオになってる。ちょっとね、新しくしたね、今研究中なんですけど、なんかできそうです。
あると思いますよ。フィルターとかそういうので。
フィルターとかで。
さきこさんって Mac ですか？
Mac で11回まではやってて、12回からフィルモラっていう Windows でやってます。
変えたんだね、ちょうど。
変えました。いや、でも元々もちょっとやばいですよ。元々のガレージバンドの時も、なんか私の急な、はい、はい、それではっていう、急に飛び出てくるっていう問題があって、で、頑張ってこう自分の声を下げたりしながら、こう。
あ、って、え？手なりでやってんの？その、で、アナログでやってるな、もうこれ。
ここ大きいから下げようってこう頑張って。
ああ、まあそれもしますけど
ね。みたいなやつで。やったりしてるっていうところあったんですけど。
なるほどね。
僕はやってみます。
まあまあ、コンプレッサーに値する何か機能を使うと、まあラジオとしては、まあ聞きやすくなりますね。ただ臨場感は下がりますよ。モノラルに近づいていくんで。要は均等化するってことは。だから右の集音と左の集音も両方一緒になっていくから、ちょっと臨場感は下がりますけど、まあ聞きやすくはなるかなとは思いますね。P とかね。あと他で手に入れたフリーの音とかをこう入れるみたいなのはやっぱりスマホよりもそういった形でやるのがいいかな。
いや、私めっちゃ苦労してて、ちょっと喋っていいですか、
うん、みなちさん。
スポティファイが出してるアンカーっていうすごい手軽なアプリでやってたんですよ。
うんうん、
今はアンカーフォースポティファイかなんかになってて、
うんうん、
それはスマホで録音もできます、編集もできます、アップロードもできますみたいな紙アプリだったんですよ。
うんうん、
でも、それが解約されまして、
は
い、もうスマホで、はい、編集できません。
そうなん？
スマホでできません。アップロードもできません。じゃあ何ができるのって思うじゃないですか。
じゃああなた何ができるの？
あなた何ができるのって言ったら、確認。何て言うんやろ、うん、今このスマホで、この Spotify for Podcasters っていうのを開くと、自分のアップロードした過去の記録みたいなのは見れます。
それだけ？
それだけです。
わあ、それアプリが分かれたわけじゃなくて。
いやもうアプリのグレードダウンみたいな。
マジか。
サーバー負荷が やばすぎたとかかもしれないんですけど、真相不明でそうなっちゃったんで、今はさっき言ったガレージバンドは iPhone のボイスレコーダーで録音したのはガレージバンドで編集して、で、まあ、編集してって言っても、うち音楽つけるだけなんですけど。あと、スカイプで収録した分は、iMovie で編集して、みたいな感じで、どういう風に撮ったかによって、編集アプリを変えてます。めんどくせー
先に自分で言ってるけど、めんどくせ
ーめんどくさいです、ほんとに。
いや、そうだね。それはだるいな
ぁ。だるいです。
仕事しながら、まあ、要は生活しながらそういうの降りかかってきた時のストレス半端ないですね。
うん、もう、しかもですね、一回、スマホで記録してた分をそのまま貯めといて、アップロードしたい日にアップロードしてたんですよ、今まで。どうしたら、撮ってたやつも、はい、あげれませんとか言われて、リニョリさん撮ったやつ消えたんですよ。
最悪最悪
ちょうど。
そうなんです。
うわぁ。
もうだから、このアプリは誰にもおすすめしません。
かわいそう。
最悪です。
まあ、これは今の X でもよくある問題ですけどね、知らない間に機能が悪くなってるっていう、誰得っていうやつありますよね。
本当にそうです。
リニョリさんどうですか、そういう話。
あ、私ね、まあ、以前はブログでやってたんですけど、桜のブログっていうやつやってたんですけど、それで、まあ、RSS 撮って、Apple Podcast に流してたんですよ。で、そこから金額もかかるし、サーバー借りてるお金。で、スタンド FM に移行しようって思ったんですよね。そしたら、スタンド FM から RSS 撮ったら、勝手に Google Podcast、Apple Podcast、Spotify とかに流れるんですよ。
はいはいはい。
そういう仕組みがあって、ただ、一個、困ったのは、その Google Podcast がやっぱ急に消えて、もうサービスやめまーすとかってなって、どうなったかっていうと、YouTube Studio というものになりました。
なりましたね。
なので、まあ、そこで RSS 撮ったら、その YouTube に勝手に静止画で流してもらえるみたいな、そういうサービスになったので、まあそれはそれで良かったんですけど、ちょっと設定の変更が必要で、OK さんにやってもらいました。
ああ、なるほどね。まあテクノボーイの OK に。
そうなんですよ。うちは IT 担当以下と OK がいるので。
ありがたいですね。むしろそれ以外何もやらないから、リニョリが切れがちですけどね。ゲームマの準備やってよって、よく切れてますけど。
こういう時には頼るんで。
なるほどね。ありがたいですね、それは。いやー、そういうのやっぱあるよなー。その点はシーサーブログは安定してるからまだ助かってますよ。
いいですよねー。まあ、
でもこういうのドキドキしますけどね、もう550回になるんで、あ、言うの忘れてましたけど、この回550回記念です。
リリース
今になっていましたけど。
本当にすごい。
はい。
ありがとうございます。
まあ、厳密には先週のゲームマーケット2日目の配信で550なんですけど、まあ、そこをね、記念にするっていうのは、まあ、いつもの回だったんで、うん、まあ、この551回目をね、550回記念として今やってますけど、やっぱこんだけね、長く続けると、ほんとシーサーブログはもう私が死ぬまではやってほしいっすね。サービス提供。終わったら偉いよ。
ずっと借り続けてるっていうことですもんね。ずっと借り続けて、もうそれを保管しとくつもりがあるってことですもんね。
そうですね。
うん。
だからあれです、例えばね、リニョリさん出てもらいました、サキコさん出てもらいましたっていうたびに、そのアイコンをね、載せるわけですよ。ブログに、今回はこの人が出てますっていう、ツイッターのアイコン。あれも、ま、ちっちゃい解像度だから、毎回それを載せてもいいんですけど、そうすると容量が圧迫されるじゃないですか。だから、本当にリニョリさんが一番最初に出た回まで遡って、毎回。で、そっからのタグを持ってきて貼ってるんですよ。
うわ、
それ貼る作業だけで、だいたい2、30分かかるんですよ、毎回。
大変だな。
めちゃめちゃめんどくさいですね。けど、私のケチケチ根性で、同じ画像を同じサーバーに上げたくないっていう、まぁ、あ、ちょっと本業も入ってきちゃうんですけど、無駄なテクスチャーを食いたくないんですよ。
へ
ぇー。
そういうのがありますね。まぁ、あ、こだわり、まぁ、あ、コツですけど、あとついでに私のコツを言うと、キーボードいじってますね、そのボタンを、ファンクションは。
ああ、確かに。あの、ショートカット、キー。
ショートカット、そう、ファンクションの F の11と F の12に、あの、ページ送りとページ戻しを登録しといて、片手で編集ができるようにしてあるわけですよ。で、再生ボタンもインサートキーに入れてるから、もう、まあ、その、やり方を、前と今だと、本当2倍ぐらいやっぱ編集スピード違いますね。
うん。
もう、スタタターンってやりますね。
ああ、そういうコツ必要ですね、絶対に。
そう、んで、やっぱね、その、ちょっとしたショートカットが何倍にも膨れ上がっていくんで、うん、長い時間のポッドキャストって。
うん、うん、
っていうのはありますし、やっぱこの収録しながらもう編集のこと考えたりとか、
うわ、
すごい、笑い声別撮りしたりとか、
切り張りで
持ってきて。切り張りはしますね。だから、金さんの番組を私がもらって編集するなら、めちゃめちゃウケてる感じになると思いますよ。
もうウケる。
そう、もうなんか誰か喋るときに、その点、りよりさんの笑い声めちゃめちゃ使いやすいんですよ。
あ、そうなの。
蹴り
取ってください。
そうですね。
たまにもいない回でもリニョ
リ、そう、リニョリさんいない回でも入れたくなっちゃうんですよ。
おもろ。
皆さんどれぐらい編集時間かけてます？
いやもううちは音楽を載せるだけなので5分です。
いやーマジか。いやーまああれですよ、あんま褒めたくないですけども、ミナッチと特にみどりさんのねバランスはすんごいいいんで、その音楽載せるだけで完了できちゃうっていう内容なんですよね。
確かに
すごい。
なんかめちゃくちゃもみさんよく言ってくださってるじゃないですか。
はい、
でも人によっちゃやっぱグダグダって多分
思う。誰かそんなん言って
マジ。いやだけどなんか本当ただ女子が女子トークしてるだけじゃないですか。
絶対金ボド聞いてないその人。ねえキーさん。
そうですね。
キーさんなんか途中でいなくなっちゃったりするんだよ。相方に任せて。
やば。
ゲストを呼んどいて。
僕の時いなくなったんですよ、キーさん。
そうですね。
いなくなっちゃったんだ。
キーさん呼んどいて。
呼んどいてやで。
やば。
すごいよな。本当歌舞伎町のやり口だよ、それ本当。いやまあでもそういうまあ相性はあるでしょうけど、でもまあ音楽乗せてそれでいけるってまあホッサンとかもそうでしょうけど、まあそれで少なくとも自分は納得できてるわけじゃないですか。
まあ
これでオッケーオッケーみたいな。いやそのさじ加減ができるのはこれ嫌味じゃなくて単純にいやいいなって思いますよ。
いやー、やっぱり本当にラジオを本気でやるんだったら、聞いてくれてる人にちょっと失礼かなとか思う気持ちもゼロではないですよ。
そうなんや。
こんなの聞かせてごめんなさいって思う時もあるんですけど。
あ、そうなんや。
でも、もう頑張れない私は。
頑張れない。まあそうね。それでつい口もね、はい、出ちゃったりみたいな。うん、あー、まあそっか。ホッサンどうですかそこら辺。
いやーでもミナッチさんのラジオもずっと聞かせてもらってるんですけど、
うん、
自分が始める時にやっぱりミナッチさんのラジオはいい意味で緩いんで、
あ、参考になった。
こんな感じでもやって大丈夫なんだ。
大丈夫なんだ。
はい、
セーフなんだ。
いいのかなと思って。
ちなみに編集時間ってじゃあホッサンのところも。
自分がやってるのは、タイムスタンプって言って、
うん、
どの時間に何話したかっていうのを打ち込んで、るのだけは、やってない回もあるんですけど、できるだけやってるようにしてます。どうしても長いんで、それだけはやっといて。
偉い、偉いね。
は
い。
あとはその概要欄にゲストのやってるこのリンクとか。
うんうん。ああ、わかりますよ。
は、はい。貼ったりはしてます。
さきこさんどうです？
私も一日仕事ですね。
いや、わかるよ。うちもそうだよ。
もう4、5時間かかってますね。最初はもうそれこそもう午前中も午後もやって、夜もやってみたいな感じで一回終わりになる感じで、
うん。
で、そもそも私たちはゲストと撮る2時間があって、
うん、
で、それとは別の日に千奈さんと2人で撮るんですよ。
あ
ー、まあ、同じ日に撮れたらいいんですけど、結構別で撮ってるので、
千
奈さんとはまた別の時に集まって前後を撮りましょうなので、私がその前をまず編集して、間にゲスト入れて、で、後半ボードゲームニュースをなんかチャラララーンってやって、
そうだね。
BGM も変えて入れて、 で、お便り紹介ちょっと入れて、最後のところでってやってるので、結構細かくこう、ぐるんぐるんってやりながら、で、しかも、結構千野さんが絶大な信頼を寄せてくれてて、後でさきこちゃんが全部くっつけるから、じゃあこれ、さっきの、あの、前の話しよう、みたいな感じで、結構飛び飛びで話が来るので、結構こうやって入れ込んで。
うちのチュパミさんと一緒ですね。うまくやっといてくれるやろのやつ。
でもほんと時系列ぐっちゃぐちゃのやつを、こう、なんとか流れになるようにを、ぐらいでやって
まあ時間かかるわなぁ。まあ、そうですね。うちもやっぱ5時間以上はかかりますね。でも、さきこさんのは下手したら、ホラボドよりも結構めんどくさいかもね。その別でまた撮ってそれくっつけるって言ったらさ、その人のスケジュールとかもちゃんと考えなきゃいけないし。
そうそう。
もうだったらオープニングのあのラップなくしていいんちゃう？ボードゲームボーイズの。
あれ大事ですよ。まあ、私がテンション上がるんで。
あ、そうなん？あれね、私ね、15秒飛ばしてますよ。
あ、でもちょっと短くしました。
あ、そうですよね。だから助かると思って。今聞いたら結構これ、当時やったからすげえ、ラップ始めたってなんか浮き足だって聞いてたからよかったけど、今だとなかなか恥ずかしくなりますね、あれ。いやー、そうかー、黒あるな。りんよりさんどうですか？
はい。うちはですね、ちょうど今日撮ってたんですけど、
はい。
あの、おけいさんも有給撮ってて、イカさんが来れるっていうことで、うん、昼、頃から来てもらって、あの、ボードゲーム遊んだんですよ。
ほう。
そう、現場のゲームをバーっと遊んで、で、ね、収録は、1時間以内かな、うん、40分くらい撮って、
ほう。
で、3時半から編集始めて、5時半までやったんで、2時間かな、編集自体は。
うんうん。
そんな感じで終わります。
なるほど。それはもう完全にリニョリさんが全部やるってことですね。
まあでも編集は今、おけいさんと私で交代交代にやってるんですよ。一時期、イカさんも入れてたんですけど、
うん、
俺は編集はできない。やめさせてくれって言われて。
そうですね。多分リニョリさんとおけいさんの前でもずっと泣き言言ってたと思いますけど、
はい、
私はすぼたさんの前でもずっと泣き言言ってましたから。もう向いてない。もう絶対無理や。でもリニョリが怒るっつって、ずーっと言ってる。怖いよ、言って。
そう、ついにそれをトロしてくれたんで、じゃあやめよっか。
そうね。
3人で企画を交代交代にやるんですけど、編集はおけい、リニョリ、おけい、リニョリっていう風にやるようにしてて、まあ、二人とも、私もおけいさんも、まあ、20時間ぐらいでは終わりますから、
ね。でも信頼している証ですね。おけいさんに任せてもちゃんとやってくれるっていう。
そうですね。ただ、その、イカさんには編集しない代わりに、途中で、あのとかいう回数を減らしてくれ、みたいな。
マジ？減らしてくれてます？
難しいですけど、編集をしやすいように、もうちょっとコンパクトに喋ってねって、お願いします。
ね、わかりますよ。これでも、収録中の工夫みたいな話ですけど、結構ね、やっぱスイキさん、
はい、
あーとかうーんとか言っちゃいますよね。
僕めちゃくちゃ言うんで、
うん、
言わないように結構台本を事前に村山が作ってくれ
た、うん、なるほど、うんうん、
であとは回しというかそういうのを村山がやってくれて、うん、僕が基本それに答えるような形で話が作るように今やってくれてるので、
いや
まあ、ね、その結果、まあ、編集もあんまりかからなく、うん、なってるみたい。うん、
素晴らしいですね。さすが、業務時間内。
仕事だ。
最高のスペックを叩き出せるようにね。
あんまり、それで時間かかるとね、別の業務の時間が。
まあ、そうですね。なるほど。ああ、じゃあ、やっぱ編集はさきこさんが一番大変かもしれないですね。
今のところは、もうちょっと工夫したいですけどね。
あと、あれっすよね。なんか、まあ、杉木さんと近いなって思うのは、お店を一応背負ったタイトルじゃないですか。番組が。ジェリージェリーラジオって言ってるから。だから、まあ、少なくとも杉木さんは自分の番組でポカしちゃったとしても、自分の責任なんですけど、ジェリージェリーラジオで何か問題発言があると、その、全体に対してのイメージダウンみたいなのとかあるかもとか思ったら、私なんかもう怖いなって思っちゃうんですよ。その意味でも結構重責だなって大変そうって思うんですけど、どうなんですかそこら辺。
どこまで削るかですよね、やっぱり。ラジオとして、やっぱどこまで面白くて、どこまで言っちゃいけないことなのかっていうところ。
なるほどね。
は、確かに悩むとこはあるんですけど、
うん、
まあ、それこそ広報の荻生香さんに最初ジェリラジオ始める前にご相談してて、で、アドバイスいただいてて、うん、まあ、二人なら大丈夫だと思うけど、みたいな。 ところはあるんだけど、うん、でもまあ、それこそ、このゲームは嫌いとか、何かを下げるようなこととか、っていうのは、ちょっとやめた方がいいかなと。
まあ、ジェリージェリーの相違ではないよと。
うんうんうん、
その点、すぶたくんはすごいよ、もう。二重人格設定で言ってますから。
確かに。
グループ SNE は黒田翔吾。それ以外はすぶたで言ってますから。まあ、それ、さきこさんもそれしたらいいんじゃない
確か。確かに。
塚田と、まあね、さきこで分けて。
今、塚田ですって。
今から下ネタ言います、つって。別の人格になる。
まあ、でもね、確かになんか、だいぶ緩く許してくれてる感じはありますけどね。
確かにそうね。杉木さんもそういうの気にしたりします？
そうですね。まあ、当たり障りないことを。
そうなんや。でも本当は言いたいとかあるんじゃないですか？
いや、本当は言いたいが出ちゃって、村山にちょっとこれ、いや、まずくないですかって言われて、
出した
りとか、ね、たまに P 入れたりとか。
P の使い方っていうのはありますね、コツがね。
あ、そうですね、う
ん。なんかわざとそういう話して、はい、で、みんなのリアクション取らせて、でも頭の中ではこれ P 入れるっていうつもりで取ってるみたいな。
うん。
のはあるから、案外そういうパキューンとかピーみたいなのを駆使すると番組的には盛り上げやすいっていうのはありますよ。
そうですね。編集を前提で撮ってるパートもあったりは何回かしましたね。
なんならね、ホラボド出るときはそのピーの裏を聞きに来てますから。
なるほど。出演さえすれば、はい、ピー入ってないとも聞けるやんのやつ。
そうなんですよ。
それはあるかもしれない。
はい。
なるほど、なるほど。いやー、なかなかいろんな意見出ますね。まあまあ、金さんからね、質問として、まあ事前にもらってた中に、その下ネタ、ブラックネタのどこまでがカットでどこまでが載せるかっていう判断基準。これが気になるっていうことだったんですけど、まあそういった内容ですよね、金さん。
そうですね。はい。
うん。じゃあ、金さん的にもやっぱ言いたいとか、もしくはゲストがいろいろ喋った時に冷や汗かいてるみたいなのあるんですか？
どちらかというと私言いたいし、残したい派なんですけど、やっぱサブパーソナリティのネロさんに止められてますね、いつもね。
あ、そうだよ。真面目やもんな、ネロさんな。
いや、ほ
ん
とデキンの話とか楽しいじゃないですか。ボードゲーム界デキンの話とかあって、いや、すごい乗せたかったんですけどね。
うん。
それはちょっともう、はい、限定公開にしました。はい、
ブラックだな。
まあ、ブラック、まあそうで、まあ、今偉そうに言った私もね、なんだかんだ言って、結構カットしてますからね、話しちゃいけない内容。うん、だいたい畑さんが言うんすよね。
畑さん子供だから。
畑さん子供やからめちゃめちゃ言いますからね。
すぎる。
まあ私、音父って呼んでるんですけど、基本的になんか喧嘩したらこれ配信したるからなみたいな。
これはね、
そういう意味ではさきこさんの音父もね、最新でありますけど、さきこさんの解体新書。
そっか。あれ、音父
ですね。これ、金さん多分、ホラーボードファンとしては、早く、さきこさんの解体新書聞きたいと思ってるでしょうけど。
そうですね。
もうね、オクラになる可能性
さえある。なる可能性さえある。なんか、そんなに。
はい。まあ、りにょりさんどうですか？なんか、下ネタとかブラックネタみたいなん、それこそ、こんだけ長年やってたら。
イカラジでね、喋んないんですよ、そういえば私。
なんでうちの番組ではあんな喋るのに。
いや、なんかホラボドならいいかなと思って。
あなたが、した話とか本当今考えてもなかなかえぐいですけどね。
いや、なんか、自分の番組は自分の責任なんで、ちょっと、はい、わざわざ P 入れてるのって、あ、これりのりさんが P 入れてるんだなって思ってるの
に。ああ、そういうこと。自分で言って自分で P 入れてんの。リスナーからしたら気持ち悪いなって。
うん、だからこそカットできるところしか喋ってないし、って感じですね。ああ、
そういうことか。まあ、しかも旦那と撮ってるもんな。そういう意味でホッサンもそうか。そうね、奥さんの手前なんか、おちんちんの話とかせえへんわな。
でもなんか、下ネタであんまり笑い取りたくないなって。
ああ、すごい。そういう、ジェネレーションですか？
そういう
の売りにして。まあ確かに急にホッサン昨晩は盛り上がったよね、みたいな話されたら、それはね、困りますからね。それはもう、ほっとするどころじゃないですからね。どうです、ホッサン。こんないじられ方するんですよ、この番組出たら。
大変だ。
おまるさんに聞かせないでね。
させてもらってるんで、
ああ、そうですか。慣れたもんで、はい、よかったです。 まあまあそういうね、ついついえぐい話、ラジオリスナーとかね、まあ例えば中学高校の時よく勉強しながら聞いてたなんて人も多いと思いますけど、あのタレントがこんな下ネタ言ってるみたいなのがラジオの楽しいとこだったから、じゃあそういうの憧れてついつい、まあえぐい話しちゃったみたいなのはあったりするでしょうね。
いや、ホラボドすごいなと思ったのが、
お
いや、ラジーショーすごいなと思って、あれ、有識者がめちゃくちゃ調べれば、特定できるじゃないですか、タイトル。
おっとっとっと、それに触れるのか、なるほど。
でも一応 P で、隠せてるっていうのがあって、めちゃくちゃ好きですね。
あ、本当に、いや、もうあれこそ誰得やけど、もうね、こんだけ長年やってくると、すべてを褒めるのってめちゃめちゃストレスなんですよ。これは本当に、いや、だから、りにょりさんもね、その、はい、お便り来た、ゲームマ出展者のものを褒めてとか、うんうん、紹介してみたいなんとかやるじゃないですか。
確かに。
で、うちなんかもやりますけど、もう褒めるとこないやんみたいな時もあるし、ボキャブラリー的にもう不可能になる瞬間もあるわけですよ。
で
そういった溜まっていたこの、
夏の、ふつふつと
溜まっていたこのストレスを、ラジー紹介で、ラズベリー界で、ボベーって吐くんですよ。今年で一番辛かったゲームはこれや、みたいな。
まあ、ありますもんね。絶対あるから。
いや、絶対ある。そう。で、あって、まあ、そのタイトルは言わずにね、そこはクイズ形式にして、まあ、その聞いてる人が分かったらすごいよ、あなた、みたいな感じでタイトルは言ってないんですけど、
うん。
うん。まあ、あれは、私の甘えですね。業界に対する。許してくれと。
やらせてよ。
ゲームマとかいっぱいみんなのアピールしたから逆も言わしてくれっていう甘えですわ。あと、その回だけ出てくれてる太陽王子が、めちゃめちゃキラキラしてるんですよ。
いいの人だから。
ほんとね。まあ、皆さんあんま聞いたことないかもしれない。太陽王子のね、まあ、ラジオもありますけれども、名古屋で活躍する。
うん、
もう、どちゃくそネガティブなんで、こうやってズームで収録してると、めっちゃキラキラしながらラジーショーを収録してるんですよ、彼は。もう、すごい楽しそう。あと、冒頭で絶対職場の悪口言うけど、大概カット。
そらそう。
うん。おばあさんに唾かけられた話とか。
うわ
かわいそうで、かわいそうで。何の話やね、みたいな。
いや、まあまあ、もみさんは、もみさんは陰の人好きですからね。
大好きなんだなそう、だからみんなが明るく見えてるような人は、案外実は闇を抱えているので、
うん、
ポッドキャストってそういう人しか始めないんだなって思ってますけどね。そうじゃない人は YouTube やるからね。
それこそなんか、YouTube って、私が始めた時は、今ほど流行ってなかったんですよ。あんま流行ってたけど、
うんうん、
で、ポッドキャストの方が、なんか編集楽そうと思いました。
あ、そういう感じで思ってたやん。
はい。いや、なんか音だけだから、音
まあそうね、映像これであったら結構大変だわな。
うん。っていうのはありました。
まあ、ホラボドの特別企画で、その YouTube で活躍されてる春99さんとかね、ゆいゆいさんとかっていうのを呼んで、やっぱいろいろ語ってもらった回も、まあ、そこら辺すごい苦労してるみたいな話はしてましたし、あと、より再生回数競争みたいなのを意識するわけですよ。YouTube 動画って。だって、収益化とか、視聴者のところにこう出てくるか出てこないかとか、っていうのはもうはっきり結果が出るんで、そこら辺はやっぱり99さんすごいちゃんとしっかりしてるし、やっぱなんちゃってでやるとモチベが続かないみたいなのも、やっぱ如実に現れやすいのが YouTube だなとは思いましたね。だから、ポッドキャストやってて本当良かったなって思いますよ。途中でね、YouTube やればいいのにっていろんな人に言われましたけど、やっぱそしたら多分やめてた気はしますね。
なんか、もみさんのこだわりっぷりだと、このラジオで、音声だけでも相当こだわってるじゃないですか。
はい。
これが映像付きの YouTube ってなったら、編集が3日ぐらいかかりそうです。
いや、そうでしょ。いや、もう3日じゃ足りないんじゃないですか。
テロップとか入れたりね。
そう
ですね。まあ、あと、本業で言えばもうそういうのやり続けてるから、もうそういうのやりたくないんですよ。グラフィックいじりたくないから。っていうのはありますね。ということで、りにょりさん。
はい。
ちょっとここまでお送りしておりますけれども。
うん。
またやっちゃいましたね。
はい。
スーパー長尺になったので。
マジっすか。
だってもうこれ収録終わってますけど、2時間と50分撮ってます、これ。
長。
長い、編集も地獄だ。ということでね、まあ、盛り上がってるところではありますが、続きは来週とさせていただきまして。
なるほど。
はい。もう来週もね、ミナッチとサキコさんがめちゃめちゃに暴れ散らかしますので、リスナーの皆さんはそちら期待していただいて、はい。はい。まあ、今週はここまでとさせていただきたいと思います。
はい。
はい。今回お送りしたのは、ガンダムはマーク2が好き、モミ。
現場に行けなかったので、ゲムマ収録を聞いて行った気になっているリナリ。
サイゼでお酒飲むのって最高、サキコ。
最近はボードゲームよりポーカーに夢中なミナッチ。
今回の収録日が結婚記念日と重なってめでたい。
うわぁ、ごめん。
最近車を買い替えたスニキ。
おぉ。
モミさんにハマったのか不安なキンさん。
チャオチャオ
チャオチャオ